横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校給食課の高橋です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手南小学校2分の1成人式について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手北中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは横手北中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手北中学校照井由紀先生です。それではどうぞ。
簡単に自己紹介をお願いします。
はい、照井由紀と申します。誕生日は12月25日、ヤギ座の A 型です。担当教科は国語です。北中に勤務して4年目になりました。好きなことはいろいろありますけれども、特にスポーツ観戦や文房具集めが好きです。昨年の夏の甲子園では、金足農業の活躍が素晴らしく、かなり熱くなって応援しました。また、文房具は可愛らしいものとか、機能的なものなど何でも好きなので、今はマスキングテープとかメモ用紙などをよくチェックしています。
横手北中学校は今年度レッツ議論を合言葉に学習活動を行っているそうなんですが、どんなものなんですか？
はい、 今年度の横手北中学校の研究主題、気づきをつなげて共に高め合う生徒の育成、主体的に議論して思考を深め合う学習集団を目指してというものから来ています。お互いの価値観を知り、その中で自分の意見を磨き、これまで考えたことのない解を探っていくこと、つまり新しい何かを発見することで一人一人の思考が深まることを狙いとしています。それを全校で取り組みましょうということで、合言葉がレッツ議論です。
今年度初の試みということで、去年の4月から取り組んできたそうなんですが、この学習を通じて生徒たちにどんな変化があったと感じていらっしゃいますか？
はい、あくまでも私個人の感想になりますけれども、全教科で取り組んで全校体制でやっていきましょうということで今年度頑張っていますが、まだまだ発展途上かなというのが正直なところです。これまで北中西は聞いて考えてつなげる授業、それぞれの頭文字を取って KKT タイムというものをずっと取り組んできました。ですので仲間の考えを受信して、そこから考えて、自分の考えを発信するっていうことはできていると思います。でもレッツ議論となると、そこからさらに1段階レベルアップしたものなので、今年度だけでなく引き続き取り組んでいくことが大切だと感じています。
KKT タイム、聞いて考えてつなげる授業の頭文字なんですね。
そうです。それでずっと KKT タイムというものを授業の中で設定して行ってきたんですけれども、そこからまたレッツ議論という1段階レベルアップしたものになってきています。議論っていうとどういうイメージを佐藤さんお持ちですか？
そうですね、相手の意見を聞いて、そして自分も意見を話すということでしょうか？
ね、そうですね。そしてその活発な意見交換とか、対立した立場で意見を論じ合うっていうようなのが議論のイメージだと思うんですけれども、北中の目指しているものはそれだけではなくて、思考の過程とか気づきも含まれています。で、今年度はその取り組みの1年目として、生徒への意識づけを心がけてきたという感じです。
この後その活動を発展させるためにどういったことを予定されていたり、こうなっていったらいいなと思われますか？
まずは全校体制で取り組んでいくっていうことが一番大事だと思いますので、全ての教科の授業はもちろんですが、あとは全校での話し合い活動、北中には北中塾議というものもあるんですけれども、そういうもので、みんなの多様な考えを聞いて、そしてそこから自分の考えを深めていくという活動を多く取り組んでいくことが必要かなというふうに思います。全てオール北中で取り組んでいきたいなというふうに、職員の中では、考えているところです。
レッツ議論はまだ始まったばかりということなんですね。では最後に照井先生から子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、私の好きな言葉に頑張るというものがあります。これは漢字にすると一般的な固くなという文字と張り詰めるという字を書く頑張るではなくて、顔が腫れると書いて頑張るという読むものです。本当の頑張るは顔が腫れること、辛くても笑顔は忘れちゃいけない、このことを今年度はクラスの生徒にも機会があるごとに話してきました。どんなに大変なことでも笑顔を忘れず楽しむ気持ちで頑張っていってほしいと思っています。
顔が腫れると書いて頑張る、生徒の皆さんもその言葉を胸に高校に旅立っていくと思います。ご登場いただいたのは横手北中学校の照井由紀先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは横手北中学校照井由紀先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは昨年12月14日に横手南小学校で行われた2分の1成人式についてお届けします。2分の1成人式とは、小学4年生の皆さんが10歳という節目の年に行うものです。今回 横手南小学校で行われた2分の1成人式では、保護者への感謝の気持ちや将来の夢を言葉で表現しました。また秋田すみます芸人の桂三賀さんを迎えて古典落語を聞きました。生徒の皆さんには古典落語を通して大人になるとはどんなことなのかを考えてもらったり、将来への期待感を持ってもらいました。またちょっと大人な気分で手作りの名刺交換をして10歳の思い出作りも行いました。まずは2分の1成人式を開催した PTA 4年部の方にお話をお聞きします。学年部長の武藤恵理子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回なんと秋田すみます芸人の桂三賀さんもいらっしゃっての2分の1成人式でしたけれども、今日を迎えるにあたってどういった経緯で開催が決まったんですか？
成人式ということで大人な気分を味わってもらいたいなと思いまして、何かいいのがないかなと思った時に三賀さんが落語を聞かせてくれるということだったのでお願いいたしました。
この三賀さんの落語を実際聞いてみて、子どもさんたちの反応も合わせていかがだったでしょうか？
そうですね、反応するところはよくこう笑って反応してくれて、静かに聞くところはちゃんと静かに聞けて、子どもたちの成長をちょっと感じました。
そうですね、保護者の立場としてもとても嬉しいですね。
そうですね、
ありがとうございます。では2分の1成人式ということで10歳の節目の年になったということですが、学年部長としてそして保護者としてどのような思いでいらっしゃいますか？
大きくなったなと思うのと同時に、もうすぐ巣立っていってしまうんだなっていう寂しさと、やっぱり自分の思ってる夢を叶えてほしいな、応援してあげたいなっていう気持ちがあります。
本当ですね、皆さんの将来の夢にもとてもこう感動を覚えました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて2分の1成人式を迎えた生徒の皆さんにもお話を聞いてみたいと思います。学年クラス、お名前を教えてください。
4年2組の藤原美里です。
今日の2分の1成人式はどうでしたか？
将来の夢の発表がうまく大きな声で言えたので良かったです。
そして初めて落語を聞いてみてどう感じましたか？
落語はテレビで聞いてはいたものの、何を話すのかは分からなかったから、初めて聞いてみて面白いなと思いました。
特に印象に残ったところはありますか？
ライオンが口を開けて私も人間だって言っているところが面白かったです。
じゃあ最後にどんな大人になりたいと思っていますか？
ちゃんと自分の役目を果たせる大人になりたいです。
ありがとうございます。学年クラス、お名前を教えてください。
4年1組の武藤渉です。
今日の2分の1成人式はどうでしたか？
10年分のありがとうを伝えられたので良かったです。
お手紙をお父さんとお母さんに渡していた時、どんな気持ちになりましたか？
ちょっと恥ずかしいなと思いました。
続いて桂三賀さんの落語を聞くのは初めてでしたか？
はい。
聞いてみてどうだったでしょう？
秋田県にも落語家がいるというのはびっくりしました。
では最後に武藤くんはどんな大人になりたいと思いますか？
はい、みんなを楽しくさせる仕事に就きたいです。
ありがとうございました。それでは最後に秋田すみます芸人の桂三賀さんにお話をお聞きしましょう。桂さん、よろしくお願いします。
桂三賀です、よろしくお願いします。
今回4年生の生徒の皆さんに披露された古典落語、こちらには今回どんな意味が込められていたんでしょうか？
そうですね、今日は2分の1成人式ということで、まあ、大人になったらどんなことが仕事をしたいのかとか、夢なんかもね、皆さん生徒が全員発表したりとかしてたんで、大人になったら仕事をしないといけないということで、仕事についてこう落語でね、動物園という落語をやったんですけども、まあ、これ仕事をしないと大変なことになるよというメッセージもちょっとは込めてあるかなという感じがしますね。
先ほど生徒さんにもインタビューしたんですけれども、ライオンの下りが印象に残ったというお話がありました。
なるほど、まあそこはね、本当にこの落語の見せ場といいますか、でも本当に小学校4年生の皆さんなんですけども、10分ちょっとの落語なんですけども、あれはもう最初から真剣に聞いてくれたんで、最後のライオンのもう最後の部分が わっと笑ってくれてね。だ本当に聞くということをちゃんとしっかりと落語を全部聞いてくれてたんでありがたいなと思いましたね。
では今日実際にその生徒の皆さんの前で落語を披露されていかがだったでしょうか。
いやそうですね、本当にまあこの落語の前の部分とかもこう喋ってる時なんかにちょっとこう落語ってどんなイメージですかとか聞いたら、あ落語は一人で、やるものでとかね、小話とかありますよねとか結構詳しい人とかもいて、でまたこう積極的に手を挙げてくれたりとかいうね元気なお子さんがたくさんいて本当に、でも落語もしっかりさっきも言ったように笑っていただいて横手の未来は明るいなと今思っておりますね。
落語を披露された後は名刺交換もされていましたが、もう桂さんがさんの周りにたくさんのご生徒の皆さんが集まっていました。いかがだったですか。
もうね、小学校4年生の方とみんなと名刺交換するの初めてでしたからねどんな感じなのかなと思ったら、みんなねこう将来の夢を名刺に書いていて、いろんなね将来の夢があって、こっちも楽しかったですね。いろんな子供がいて、
中には落語家になりたいなんていう子はいらっしゃったでしょうか。
いなかったですね。お笑い芸人っていう人一人いて、あもしかしてと思ったら、落語って聞いたらモノマネタレントになりたいって言ってましたね
ということでですね、ラジオをお聞きの皆さんにぜひ桂さんがさんからメッセージをお願いしたいと思います。
はい、もう本当横手はよく来させていただいてるんですけども、鎌倉祭りも僕前回行かせていただきまして、
でしたか、
本当にこれからもね横手にも来ることあると思いますんで、桂さんがねよかったら見かけたら声かけてください。よろしくお願いします。
秋田住みます芸人の桂さんがさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The BOE Channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手市立小中学校給食費第9期の支払い予定日は1月25日金曜日です。お忘れのないようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル。この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。